はい、始まりました。命との対話のコーナー第1回目、イエーイ、迎えましたよ。第1回目、はい、
めでたいです。
はい、子宝研究所主任研究員の瀬野雅子さんです。
よろしくお願いします。
新しい肩書きがついたようですね。
そうです、これここで初お披露目、はい、子宝研究所主任研究員、
はい、わかりやすい。
なんか分かりにくいよ。
分かんないですけど、はい、今みんな少子化って子供がどんどん少なくなってるじゃないですか、うんうんうん、反対に増子化って子供を増やそうっていう活動をやろうっていう話に今なってて、いろんな人と、
はいはい、
なのでじゃあ子だから子育て子供が増えることとか子供とか命のこと大事だよねみたいなのを伝える、
うん、
専門のコンサルティング会社みたいなのをちょっと作ろうと思って、それで子宝研究所っていう風にしました。
おお、なんかすごいドキドキするネーミングですね。これなんかね、
そう、増子化専門の研究所みたいな感じですね、はい、
うん、シンクタンク的な感じですね。
シンクタンクね、
はい、
研究員募集中です。
あ、研究員募集中。これでもやっぱりお子さんがいらっしゃる方じゃないとダメなんです
かね。いや、大丈夫ですよ。自分の姪の子供はこんなんでしたとか、
うん、あ、なるほど、
あとね、
なるほどね、
隣の子供がこんなんで子供って分かりませんみたいな情報提供でもいいですし、ね、全く問題ないですね。
はい、ちょっと面白いことをどんどん始める雅子さんですけれども、
はい、
このね、命との対話、まあ、はい、本当に多岐にわたるテーマが盛り込まれていくとはいえ、
はい、
うん、今日はどんなお話をしてくださいますか。
今日は、ね、今日はまあ命っていうと一番命の始まりは胎児からじゃないですか、うん、なので今日は胎児からちょっと命の話をしていこうと思うんですけども、もともと私この今の仕事とか胎児のこととか子宮のこととかやり始めたのは胎児とお話しできるようになったのが一番のきっかけで、もう8年9年前ぐらいに妊娠してた時に胎児と筆談で話ができるようになったっていうのがきっかけなんですけども、はい、そこから命との対話を無理やりやらされたっていう話がありまして
筆談でね、
そう、筆談でやってたんですけど、最初そんな私も お兄ちゃんは今10歳でその2番目は8歳なんですけど、お兄ちゃんの時は池川先生って体内記憶で有名な産婦人科医の池川明先生っていう先生の本がちょっと流行りだした頃で、胎児はお腹の中にいる時もお母さんの声とかをちゃんと聞いてて、外の世界で何かあったっていうのを覚えてて、それを生まれた後話しますっていうのを読んだんで、ほーと思って、あとはソニーのなんか作った方のその胎児の本とかも読んでて、それも胎児は分かってる天才ですみたいなのがあったんで、ほーと思って話しかけはしてたんです、お兄ちゃんの時。一生懸命こっちから今日はいいお天気ですよとか、今日こちら行きますかみたいなのとか、一生懸命ひたすらこっちから話しかけをしてたんですよ。でも向こうからなんかメッセージ返ってくる意識っていうのが全然なかったんですよね。ほいで、まあでもいろいろこう胎児に話しかけたりして、兄ちゃん無事生まれ、でも無事生まれたんですけど、なんか子育てがうまくいかないみたいな、なんでだみたいな苦しんでて、ほいで、まあ、2人目結構早く妊娠しちゃって、またほいでお兄ちゃんが1歳ぐらいになった時に妊娠したんで、それで妊娠してまたこうバタバタしてたんですけど、妊娠5、6ヶ月の時にお友達が本貸してくれたんですね。胎児との対話っていう森野夏実さんっていう方が書いた本だったんですけど、それめっちゃ分厚い本なんですけど、読んでみると胎児と対話しましたっていうと内容がめちゃくちゃ詳しく書かれてて、絵とかも胎児が描いた絵とか描いてて、いやそんなのないない、無理無理とか思って、胎児話しかけはしたけど向こうから帰ってくるってどういうこととか、言葉聞こえるとか、その手が勝手に字を書くとか、そんな無理でしょうと思って、いや変わった人がいるな世の中にはと思って、パタンって、まあとりあえず面白かった。内容はすごい深いんですよ、でそのお母さん別に研究者とか科学者じゃないんですけど、沖縄にもうのほほんと住んでるなんか直感系のお母さんなんですけど、内容がなんかその宇宙物理学とかそういうのとか書いてたりするんで、これは 変わってる人だなと思って思ってて、でまあこんなことはうちにはありえないなと思ってたんですけど、それから2ヶ月ぐらいしてなんかふと、うちの子ももしかしたら描けるかもしれないってなぜか思ってちょっと聞いてみたんですよ。あの胎児って絵とか描けますかって聞いたんですね。そしたらお腹をドドドドドドドンってすごい態度で思いっきり蹴り飛ばすみたいな感じで超連打があったんですよ。その子あんまり態度が しない子だったんで、おとなしい感じだったんで、何この態度は、今までこんな態度感じたことないぐらいの態度だったんで、ちょっともう一回聞いて本当ですかって聞いたんですよ。そしたらまたドドドドドドドって大暴れだったんで、これはなんかあるなと思って、とりあえず紙があったんで紙持ってペン持ってこうやってちょっと試してみようと思ってやったら、なんか手が勝手になんかこう動き出して、ほんとちょっとずつだったんですけど動き出して、あれと思って、イメージしてもらうと分かりやすいのは、あのこっくりさん小学校の時やりました、
やりましたね、
あ手が勝手に手が進んでる気がするみたいな、あの気がする感じです。自分で動かしてるのかペンが動いてるのか分かんないけど、なんか動いてるみたいな感じで、そんな感じでこう、おちょっと動いてるかもって感じだったんですけど、なんか本当に5分ぐらいしたら急にわーって手が動き出して、もうなんでこらーっていう、
ポルターガイスト
手がーみたいな感じで動き出して、最初は字を書くとかじゃなくて本当に丸をずっとエンドレスで丸を書き続けるっていう、ぐるぐるぐるぐる書いてたんですけど、それはなんか30分かかなりの時間書いてたんですけど、それで書き終わったらはい終わりみたいな感じ、何時か終わって、あ終わった今みたいな感じは分かって、そしたら字が書けなかったんで、とりあえずあの本当にこっくりさんみたいに字書いて、それでこうあーいうえをって感じで聞いたら、あの私の名前は萌実ですとか言って、名前をいきなり言い出して、胎児あの女子か男子か分かってないんですけど、萌実って女子ネームですよねみたいな感じで、あの名前いきなり言われてきて、全く候補にない名前だったんで、とか思いながら、でも萌実って言ってるしなと思って、でなんかこの絵は魂の絵を描きましたとか言ってきて、とか思って、私もともとそのスピリチュアル系じゃなかった、いわゆる、なんか全然そんなあの命とか魂とか輪廻転生みたいな、そん全然いやそんなのはないでしょみたいな、むしろ無神論者みたいな、現代的な無神論者だったんですけど、あのどんどんそれが最初で、毎日書かされたんですよ。毎日1時間ぐらい絵を描いて字を書くっていうのをずっとやらされて、それもね、まあ、楽しいからやる、面白いから、変だけど面白いからやってたんですけど、本当毎日1時間1時間あの夜の8時か9時から1時間ぐらいずっと毎日時間3ヶ月ぐらい書き続けてたんですけど、なんか書いてるうちどんどん上手くなって、いろんなことを胎児が教えてくれたんですけど、本当に魂っていうのはあの死んでもまた生まれ変わるんだよとか、そういう話とかを当たり前にしてくるんで、私無神論者じゃないですか輪廻転生私信じてないんですけど、手が勝手にあの生まれ変わりとか言ってんですけど、どうしたらいいですかみたいな、お父さんこれちょっと私変ですよねみたいな私変ですよねとか言いながらやってたんですよ。でも私もともと文才があんまりなくて、字とか書くのすごい時間かかってて、とか考えながら時間かけて書くタイプだったんですけど、その胎児と一緒に書いてる時っていうのはもうビヤーってすごい超高速で書くんで、もうなんじゃこれっていう、で内容もめちゃくちゃ深いっていう何ですかこれっていう状況だったんで、夫にもこれはお前じゃないねみたいな明らかに違う何か
がお墨付き感じで、
何かが胎児かどうか、うちの子旦那結構科学的なんで、胎児かどうか分かんないけど
お前じゃない、
お前じゃない何か妊婦には何か特別な力があるのかもしれないとか言いながら、でも自分でも相当こう本当かなとか疑いながらやってたんですけど、でもそういう、そう思ってるために手はあの私を信じてとか言って帰ってくるんですけどね、なので、まあ、そんな面白いからいいかと思って、
その 身近にいる旦那さんとかは、うん、まあ、こうもうこの8年9年こう経っていく中でこの現象が起こっている、うんうん、旦那さん自身も変わってきたこととか、旦那さん自身が何だろうな、何かそういう目に見えない、うんうん、まあ、ものとつながりを感じ始めたりとかしているところってありますか？彼自身、
まあ、彼自身あんまりそういうのは全然気にしないタイプなんで、それがあったからスピリチュアル目覚めるとかはないんですけど、胎児が書いてることで大体性格とか分かるんですよ。だから例えば2人目、その妊娠してその出産をした 第2子はすごいこう性格が真面目っていうかきっちりしてて、なんか世話好きでなんかいろいろあれこれ心配する性格とか、3番目はその出産しててもすごい書いてる内容がもう相田光雄の生まれ変わりですかあなたみたいな感じの内容を書いてきてて、人生ありのまま好きなように生きたらいいじゃないかみたいな、もうありのまま先取りしてるような子供で、
ありのまま先取り
すごいね、来たー、ありのまま時代と思ってね、5年経ってから来たなと思ってそうとか、4番目だと本当になんかちょっとお坊さんみたいな感じのことを書いたり、空、なんか仏教で空の概念ってあるじゃない、なんか全ては 無ですみたいな、ああいうのすごく分かりやすく書いてくれたりとか、なんかね、みんなその書いてる時の性格が全然違うんですよ、
うん、
だから生まれた後も大体そんな性格っていうのが結構見当つくっていうか。
どうですか、実際にそんな性格ですか？
めちゃくちゃそんな性格ですまさにそんな性格で、だから本当にお姉ちゃんはその 絵描くの好きだったんで、もうひたすら絵描かされてたんですけど、水とか絵の具使う水彩画とか結構使ってたんで、その水彩やるんですけど、私結構ズボラな性格なんで、水入れがあるじゃないですか、うん、水入れ3つとか置いてると、ほら一つは最初洗いよう、ちょっと湯すぎよう、最後は仕上げる綺麗な水みたいな感じじゃないですか、うん、でそれで水が最後まで3番目は汚れないとかなんですけど、私が使うと全部の水がなぜか茶色くなってしまうっていう
そういうタイプ、
そういうタイプなんですけど、その妊娠中その2番目が入ってた時は水が全く汚れないっていう、あとパレットとか使っても、私パレットがすぐこうぐちゃぐちゃになるタイプいますねタイプなんですけど全くパレットの色が混ざらないみたいな、無意識でやってるんですよ、無意識でやってるのにパレットが混ざらない、私几帳面になったのかしらと思ってたんですけど、全然生まれたらねそんなことないんですけど
自分がやるとダメみたいな
自分がやるとダメっていう風に、この几帳面なら几帳面だし、で生まれた後も今はもうやっぱ几帳面なんですよ、
うん、
それで絵描くのもすごい好きで、もうひたすら絵描いてるような子だし、3番目は相田光雄みたいに、うん、あるがままみたいなそんな感じだし、3番目はなんかちょっと、4番目はもうちょっと悟ってんなっていう何でもいいじゃないかみたいな、うん、皆さん、うん、命のままに生きてください方法みたいな、まだ3歳なんですけど3歳でもそんな感じ。あとはなんかその本当になんか仏教っぽかったんですけど、生まれたらなぜか私前世チベットですっていう人がすごい周りに集まってきたりとかなんかね、何か分かんないんですけど、きっとあるんだなっていうのはあって、あとは今妊婦さんにその胎児と話す方法を教えたりするんですけど、妊婦さんにこの胎児の性格どんな性格ですかっていうと、別に胎児と喋ってますっていう人じゃなくても、この子はこういう性格でっていうのをみんなわーって聞かれると喋ってくれるんですよ。なんでこんな性格だと思いますかっていうと、んー、なんとなくとか、なんか音楽聴いてるとすごい喜ぶからとか、いろいろあるんですけど、だいたいこんな性格でっていうのは妊婦さんは実は分かってんだけど、みんな聞かれないから言われないし、言わないし、
あんまり意識しない、
そうそうそう、ね、でも意識したら分かるっていう、妊婦さんってやっぱ特別な力があるんだなっていうのは最近よく分かってきて、でもあまりにも特別すぎて科学で解明できないし、怪しまれるレベルなんですよ
今までだってこうそういうこと感じててもそれが本当かどうかを確かめる術がなかったり、
そうそうそう、
そういう中でなんとなく紛れていってしまうっていう、うんうんうん、 ことだったのかな。
そうですね。だから結構その私妊婦さんとかのヒアリングっていうか話を聞くことがすごい仕事でも多いんですけど、うん、そうするとああなんか受精した瞬間すごい分かりました、分かる分かるみたいなのってみんな言うんですけど、結構な割合で言うんですけど、でもそんなの言ったらおかしいと思われるじゃない。皆さん検査薬しないと分かりませんよ、お医者さんのとこに行って尿検査したら分かりますよっていうの、そしたら確証は取れるからそこで初めて分かるけど、結構もうねセックスした瞬間に今もう妊娠したなっていうのが分かるとか、お腹に光が入ったっていうのが分かったとか、もうねすっごいそういうのがあるんですけど、そんなの先生に言ったらまさかとか言われちゃうじゃないですか。なのでみんな言わないんですけど、私がこういう、いや胎児がこんなこと言ってねみたいな変な話をすると、いや私も実は瀬野さんあこんなことがあってみたいに、どんどんみんなカミングアウトしてくれるんですけど、うん、そんなカミングアウトする場所が今までなかったっていう、うん、だからその胎児の世界とか妊婦の不思議な世界っていうのは全くこうカミングアウトされないこうブラックボックスの中にあったんですけど、最近私がこうあっちこっちで胎児変ですとか胎児面白いですとか、あの妊婦ってすごいんですよとか言い出すと、実はって言い出す人がすごい増えてきて、なので別に私が特別とかじゃなく、妊婦さんって実はすごい能力をみんな秘めてるんですけど、誰もそこを認めてこなかった、誰も語らなかっただけっていう。
でもこういう感性、まあ、が語られ始めるようになって、うんうん、たくさんの人の間で、うんうんうん、そうなっていくことで、うん、世の中がどんな風に変わってきてるという感じがしますか、うんうん、
なんか今までだと例えば科学で言うと何回か検証してそれでどれも正しければとか、正しい悪い、正しくないか正しいのかみたいな、いい悪いなのかっていう、うん、そういうこう立証型の検証だったじゃないですか。でもその胎児と話すとか感覚的なことって立証が不可能だし再現も不可能だし、他の人でやってくださいって言っても同じことは全く起こんないんですよ。だから胎児と話してみましょうって言って私はできました、でそれを見た人が私もやってみようって言うとできるんですよ。でできるんだけど私と同じことやってるかっていうと全然違うし、でまたそれを見た人があ私もできましたって言って、あできましたできましたがどんどん増えていくと、みんなそれぞれ違うから、どれが正しいとかは立証全く不可能なんですけど、本当にあなんだできるんだっていうのが腑に落ちた瞬間、日本人って腑に落ちるっていう、分かるじゃないですか、
ね、言葉がね、
すごい納得する、なるほどって体全体で分かるみたいな、あの瞬間が起きた時点で自分の中で立証されたみたいな状態になるので、外から見て誰でもあの正しいっていうのが分かるっていうんじゃなくて、自分が体験して初めて分かるみたいな、
うん、
なるほどみたいな立証の仕方、体感の仕方はあるんですけど、みんなが見て、見てすぐあこのデータで合ってるか間違ってるかっていう判断できる世界じゃないんだなって。
なるほど。ということはですよ、そういうことが始まって、やっぱり今までは正しいか正しくないか、やるべきかやるべきじゃないかとか、うんうん、そういう判断を割と外側のか価値観に委ねがちだった人たちが、うんうん、まあ、こういう感覚を取り戻し始めると、うんうん、自分自身の確信、確証、イエスっていうものに正直にならざるを得なくなってきて、うんうんうん、そういうなんていうのかな、その発信の仕方っていうのが、まあ、生まれ始めているという感じなんでしょうかね。
そうですね。だから例えば自分の妊娠してない方でも自分の子宮と話しすると、外ではこれがいい、あれがいいって言われてるんだけど、自分はなぜかそれをやってんだけど腑に落ちないし、なんか効果ないっていう、
うん、
例えばこれは健康食品、これはいいですよって誰かがおすすめしてて 80% の人に効果ありって言われてるもんでも、自分にとっては効かないっていう時あるじゃないですか。なのでこれ今までの世界だと 80% 効きます、 90% 効きます、 95% 効きますって誰かが言うと、みんなもそうかなって言ってやるけど、でも 5% 効かない 5% 自分が入ってるかもしれないし、それは分かんないから、自分の体でそれが 聞くのか聞かないのか、自分にとってそれが気持ちいいのか気持ちよくないのか、効果があるのかないのか、
うん、
だからそれがいい悪いは関係なく自分にとってどうなのかっていう価値観がどんどん出てくると、人の価値観、人が決めた立証したものでも自分には合わないかどうかは自分でちゃんと検証しないと分かんないじゃないですか。
ということはやっぱりその妊婦さんじゃなくても普通に男性も含めて、うんうん、ね、あのその感覚っていうのをちゃんと思い出すというか、
うんうん、
それは可能だということですか。
そうですね、その感覚を取り戻してくるとすんごい楽になります。だから例えば今までだと健康食品食べなさいって言われてすごい食べてたけど、実は自分の体はめっちゃ喜んでなかったとかいうのが分かると、なんかこう逆になんか肌がザラザラになったりとか、うん、こう皮膚にボツボツができたりとかして、体はこれやめたらとか美味しくないとか言って反応してやめたらって言ってんのに、いやいや頭でこれを健康マクロビはいいから玄米3食はいいから確かにそれがすごく合う人もいるけど合わない人もいるんで、きっちり体の声を聞くっていう、それは食だけ、食もそうだし、例えば着るものだってそうだし、うん、住む家だってそうだし、使う電子機器とかそういうのだってそうだし、何でも人に、この人にはいいっていう場合も自分に合わないっていう場合もすごいあると思うんですけど、それを意識しだすとすごい分かってくるんですよね。自分の体との対話とか自分の感覚を知るって、自分がその感覚と向き合うとすぐにできるようになります。
何か一つここでちょっとそういう誘導的なことをやっていただけたりしますか。
そうですね、じゃあ最近ちょっと今作ってるやつで、
はい、
自分の食欲
食欲
食欲ありますよね、
はい、
食べるもの、
うん、
よくこれを食べなきゃいけない、あれを食べなきゃいけないとかありますよね。
ありますね。
朝ごはんは食べなきゃいけないとか、でも朝ごはんを本当食べなきゃいけないの、あなたの体はっていう、
うん、
今朝ごはん食べてない人もいると思うんですけど、食べてる人もいると思うんですよね。それ自分がお腹すいたって感じてから食べてますか。リリさんどうですか。
私はそうですね、
すいたってなってから食べますか、うんうん、でもうちずっと朝の7時にはご飯食べなきゃと思って、まあ、学校行かせるからとか思って、で私も7時に食べなきゃと思ってみんなと一緒に食べなきゃと思って食べてたんですよ。でもなんかどんどん太ってきてなんかおかしいなと思って、うん、でも確かに朝ってお腹減ってないのに食べてたんですよ。なのでもうちょっと腹の声を聞いてみようと思って、腹の声ってそんな難しいもんじゃなくて、よくお腹がグーって鳴る時あるじゃないですか。あれはお腹本当腸からお腹減ったって感じじゃないですか、ね、腸のお腹減ったぜっていう声がグーだと思ってください。でお腹の胃が減った感じは、胃がお腹空きましたって胃が言ってる声はお腹あペコペコっていう感じペコペコは胃の声で、グーっていうのは腸の声だと思ってください。
なるほど。
なのでその、うん、今グーっていつも朝ごはんをちょっとイメージしてもらって、自分はただ頭で食べなければいけないと思って食べてるのか、ペコペコで食べてるのか、グーで食べてるのか、どれだと思いますか、リーさん。
ペコペコが多いかな。
ペコペコが、
うんうん、
はい、あとはあの一応今5段階に分けて、でそのグーグーで食べるのはグーグー食べで、ペコペコ胃の声で食べてるのはペコペコ食べで、あとはあの見て美味しそうって食べちゃうのは美味しそう美味しそう美味しそう食い美味しそう食いちょっと感じな美味しそう食いで食べなけりゃって思って食べてる場合もあるし、もったいない食いとかもありますね、うん、もったいないから食べたくない、自分は体は別に今必要としてないのにもったいないって言って、もったいないで食う
このまま置いといたらダメになるし、食べちゃうみたいな、
そうそうそう、残したらダメとか思って だからお母さんおばあちゃんから残しちゃいけませんって言われてる場合やね。それだと自分はお腹空いてないけどもったいないから食べなくちゃと思って頭で考えて食べてますよね。なんかそういう感じで自分の食欲をイメージしてみると、あ、結構もったいない食べ、今もったいない食べだわとか、あとはなんかこうちょっと手持ちぶさただから食べるっていう、なんかお暇食いみたいなお暇食い、口寂しい食いみたいなのもあるしね。そんな感じでちょっとまだ今研究中で まとまってないんですけど、自分の食欲をちょっと見てもらうと、その言葉が、自分との体との対話ができる。グーグーって胃が主張して、あ、腸が主張してんのか、ペコペコって胃が主張してんのか、目が食べろって、美味しそうだからこれは情報源として、美味しそうな情報源として新しい体験をしとけみたいなのか、
新しい体験をしとけ
もしくはここを逃すともうないぞみたいなのか、あとは食べなさいっていう情報に操作されて食べてんの か、
今話題のとか書いて
ある、今話題のねだからあのコーラとか別に飲みたくないのにパッてコーラの宣伝を見ちゃうと飲みたくなったりするじゃないですか。そういうのも結構食ってマインドコントロールが入りやすいんですよ。なんかよくあのワークショップとかでやってもらうんですけど、すごくこのコーヒーは美味しいコーヒーです、高級なコーヒーで最高級豆で入れたてですって言って飲ませると、すっごく美味しいですこのコーヒーってなるんですけど、それをこのコーヒーはあの雑巾絞りのお湯で入れたコーヒーですって言って同じコーヒーを飲ませても全く味が変わっちゃう、全くうわ苦がまずとか言って、で後で種明かしをすると、あ、同じコーヒーでしたみたいなね。
うん、それぐらい、
それぐらい
味覚も変わっちゃうぐらい、
味覚変わっちゃうんで、だからただの砂糖水でもこれは栄養ドリンクですって飲ませると、すごくなんか体が元気になりましたみたいなね。人間の感覚ってすごく周りのものにコントロールされやすいので、これは本当に自分の感覚なのか、もしくは周りからコントロールされてつけられた感覚なのかとか、その辺があの感じる練習をしてるとよく分かるようになります。だから頭で考えながら食べるのと自分の感覚を感じながら食べるのじゃだいぶ違ってくるんで、
これはちょっとね、こう瞬間瞬間にいろんな瞬間にね、あれ今どうなのかな自分の体の方は、っていうそういう視点をね入れてみると面白い発見が、
面白いですね。なんかその体と喋ったり、その胎児と喋るっていうのもそんな難しいことじゃないんですよ。今のお腹ペコペコ、あ、胃がお腹空いたって言ってるような気がするっていう、あの通訳っていうか翻訳するとね、
気がするでいいんですよね。
そうそうそう、グーグーするだと、あ、腸がそろそろご飯食べないとやばいぞって言ってる気がするとかね、あとは胎児もなんかこうどんどんってしててなんだろうと思ったら、あ、今日は楽しいって言ってる気がするとかね、あの子宮とかも、あ、今日今月の生理はすごい重たいし痛いわと思ったら、あ、今月は頑張りすぎじゃないあなたって子宮が言ってる気がするとかいう、そういうなんとなくそんな気がするっていう感じです、話すって言ってもね。なので、あ、声が聞こえますみたいな、そんなんじゃないですよね。みんな声が聞こえません、いや違います違います、
大概違いますよね。
大概違う、あの
本当に音として声が聞こえるわけじゃないですからね、
うん、そうそうそうそう、なんかね、こうリリレスさんが喋ってるように子宮の声が聞こえると思ってる人が、それちょっと違うよって。だから例えば自分の今の体の中で一番自己主張が激しい部分はどこですかとか聞くんですけど、
はい、
今リリさんの体で自己主張が激しいとこどこですか。例えば、目が痛い人だと痛いっていうのが一番強い自己主張です、部分的には、あとは重たいとか、なんかだるいとかも結構自己主張が大きい、もしくは違和感があるとかでもいいし、もしくは今のはこうネガティブっていうかエネルギー的に疲れてるっていうエネルギーですけど、逆になんかお腹があったかくてすごく満たされてる感じとか、 なんかパワーが溢れてる、頭もなんかパワー溢れてますとか、なんか腹周りすごいあったかくてパワー溢れてますとか、やる気満々ですっていう人もいると思うんですけど、今自己主張の強いとこどこですか？ちょっと自分で手をその部分に当ててみてください。腰
右腰
右腰右腰ぐ右腰様は何とおっしゃられてますか？
右腰様ね
どんな感じがしますか、右腰様。うん、
私の右腰様との付き合いは長いのでそろそろケアしてほしいなって感じかな。
じゃあ
右腰忙しすぎたんじゃない、
忙しすぎたんじゃないってじゃあ右腰様にケアしてあげるとしたらパッと何が思いつきますか？
うん、お風呂。
お風呂
か、
か、
もみほぐされに行く。
もみほぐされに行く。お風呂だと何度ぐらいのお湯が右腰様はお気に召す感じですか？
意外と暑いんだな。40度ぐらい。
40度ぐらいね、うんうんうん、じゃあその右腰様を揉みほぐすとしたらどういう系のマッサージが右腰様はご所望だと思いますか？
あ、今の右腰様はそうね、ちょっとこうまあね、指圧でもないな、こう広い圧で押してほしいっていう感じと、あとはタイマッサージみたいにちょっとストレッチを効かしてほしいみたいな、ね、
ストレッチを効かしてほしい、はい、なるほどなるほど。でその今右腰様のなんか思いをなんとなく感じてちょっと喋ってもらったじゃないですか、
はい、
その時に例えばタイマッサージっていうイメージがあった時、右腰様がタイマッサージって言葉で言ってる感じですか？
いやいやいやいや、
違いますか？
違います、ね、
タイマッサージっていう時なんかタイマッサージ的映像が見えたりしました？
ああ、自分がタイマッサージをやるものだから、
うんうん、
だからあの時の感覚って感じ
ですね。体の感覚ですね、
うん、ああねじられた時のあれ、あの
ゴキゴキみたいな、
あの感じが欲しいみたいな、
あの感じ。
私体感派なんです。
体感派ですね、
うん、
だから例えばこれ質問をどんどん深く聞いていけば、右腰様お風呂って最初はお風呂っていう時はちょっとお風呂のイメージだけだったかもしれないけど、お風呂の温度はっていうと、あ、ぬるい感じじゃダメな感じがして、熱いのだといいっていうような気がするなって感じがするじゃないですか、
はい、
全くあの右腰様が40度って指定してるわけじゃないし40度って目の前にパーンって見える人もいるんですけど、見えたわけじゃないんですよね、数字がだからなんとなくあの40度に入った時のあの熱い感じだなっていう感じじゃないですか。
そうです。
だから映像で40度とか、あの熱いあちちっていう感じ、湯気が見える人もいるし
うん、うん、
あの入った時の体感を感じる人もいるんですけど、いろいろです。だから右腰様がラーメンを食べればあの治りますっていう場合はラーメンの映像が見えたりとか、
うん、なんか味がしたりとか、
ね、味がしたりとか、だからそれは五感とかを使って、映像が見える視覚派もいるし、あの体感直感とかで分かる体感直感派もいるし、鼻匂いで感じる嗅覚派もいるし、味で分かる味覚派もいるし、言葉が直接そのパッて思いつく、その文字が見えるっていうのもあるんですけど、そういう聴覚、あの聴覚、言葉の聴覚派もあります。あとはなんとなく空気がそんな感じとかいう空気を読む空気感覚派みたいなのもいるんですけど、
結構様々ってことですね。
様々ですね。なんかこれ結構その対話の基本になるんで、例えば子宮と話をするとかでもこの体感を使います。だから自分の体の病気と話すとかでもそうだし、自分の膣のトラウマを癒すとかでも、その自分の体と話すっていうのは今の体感を使います。
うん、
でどんどん質問していくとどんどん教えてくれるんです、体って。
うーん、
でも聞かないと分かんない。だから右腰様も意識を向けて感じてあげると、右腰様が40度の風呂に入ってくださいって言ってるのがなんとなく分かりますよね
うん、なるほどね。
でもこれって本当に確証ないじゃないですか、うん、自分の感覚だけなんですよ。だから本当にこれで合ってんのかな、できてんのかな、これただ私が考えてるだけじゃないかなってみんな最初不安に思うんですけど、実際に右腰様と対話を続けてお風呂の40度に入った時の右腰様の治り具合とかを本当だみたいなのを自分でそこでやってみて体感して初めて右腰様が喜んでるっていうのが分かるっていう、そこであ、右腰様の言うことを聞いてやってよかったっていうのが腑に落ちた時に初めてあーってなるんで、そこまでいかない、実際に行動して感じてみないとそれがいいか悪いかって判断できないんですよね。
なるほど。
で、同じように右腰様が主張してるっていう人が3人いれば3人右腰様の主張することって違うんですよね。
うん、してほしいことが違ったりね。
マッサージでもお風呂でも38度に1時間っていう人もいるかもしれないしね。なので本当に体感って人それぞれなんですよね、体の感覚とか感じる、うんうんうん、でいい悪いでとか正しい合ってるでできない本当に、
うんうん、
でも実際やってみると本当に効果が出てたりとか、子宮と話して、うん、話しだしたら生理痛がすごい一気に減りましたとか、
うんうん、
あの血液の感じが変わりましたとか、早く痛みが取れましたとか、早く早く結果が分かったりするので、
うんうんうん、
だからその自分の声を、体の声を聞くっていうのは、
うん、
自分オリジナルメソッドを作るみたいな感じなので、
うん、これだったら本当にね、老若男女みんなできますからね、
う
ん
う
ん、
そうそう、っていうかあの、うん、普通にしてますみんな当たり前に、うんうん、ああ今日肩痛いわ無理せんとこうとか、あ目が痛いもうパソコンやめようとかいう風に普通に目さんとの対話をしてるし、
うん、
あ腰痛いわ尻尾張ろうとか尻尾張ろうっていうのも、うん、あの腰さんとの対話だったりするんで、みんな無意識に当たり前にしてるんですけど、それをちょっと意識的にできるようになると、なんか早めに腰の声を聞こうとか、だからもう本当にヘルニアになってから聞いたら遅いじゃないですか。だからヘルニアになる前に右腰様を大事にするとかね、そういうのがちゃんとできとけば、
うん、
どんどんメッセージを強く大きくしていかないで済むんですよ、
うんうん、
だからもう頑張って頑張って頑張って仕事して生理が子宮がやめろとか言っててでも薬飲んで声を抑えて頑張れ頑張れ頑張れみたいにやってると、またやめろやめろってきて、また抑えて頑張れ頑張れ頑張れって言うと、筋腫ができてましたとか、バッタンって倒れちゃいましたとか、声を無視し続けてると後で大きな声になって帰ってくる場合とかが結構あるので、
私たちはだからその体とか、うんうん、体の声も持ってるし、
うんうん、
感情心の声も持ってるし、頭の思考の声も持ってて、
うん、
それぞれが違う声を発する時が、ね、
あります、あります。
そう、どれを、ね、バランスよく取っていくかっていうところですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
だから今私は2つに分かりやすくするために2つに分けてて、体の声っていうのと頭の声っていうので、2つに脳キャラと体幹キャラって2つに分けてて、体幹キャラは子宮とか体とかは聞かないと教えてくれないです、
うん、
聞けば教えてくれるけど、向こうからわーわーって喋ってくる、子宮が毎日ほら生理だからなんとかしろよって言葉で喋ってくることないですよね。
ないですね。
でも頭のキャラっていうのは勝手に喋ってきます。ああもう今日お金ないじゃない、こんなの買っていいの、あなた無駄遣いしていいのとか、ほらこんな食べなきゃいけないのよ、残しちゃダメなのよとか、
はいはいはい、
どこからか声が、
これ大きな違いですよね。
大きな違い。
聞かなきゃ答えないのと勝手に喋、ね、ってくると、
そうそうそうそう、
あ、
まあちょっとこれはまたおいおいやってきますけど ね、まあそんな感じで自分の中に声っていうか言葉とかメッセージっていうのがいっぱいあるっていう風にちょっと覚えとってもらうと、
うん、
あの基本としてはいいかなと思う。だから人間って、うんうん、私の人格、一つの人格っていうふうに思いがちなんですけど、
うんうん、
実は私と思いきやその子宮さんの意見だったり、
子宮キャラなのか、
子宮キャラ、腰キャラ、肩キャラ、目キャラみたいなのもあるし、
そんなにたくさんね、
胃キャラも入る
キャラもいるし、
ね、足裏キャラとか
二
足が疲れるとハイヒールを履きすぎると起こるふくらはぎキャラとかもいるかもしれないしね、生理痛キャラみたいなのもいるかもしれないし、逆に頭で言うとなんか節約キャラ、なんか無駄遣いキャラ、勉強しなきゃいけない真面目キャラ、でも怠け者キャラとか、
そうね、それが同居してたりするってことですよね。
そうそうそう、
実はね、
いろんなキャラが同居してるんで、その整理せんとはいはい並んでみたいに、あ、これは今は子宮がだいぶこう弱ってるから子宮キャラをちょっと優先して過ごしてあげようとか、あ、でも今仕事してるからこう脳みそ真面目会計キャラをしっかり出そうとかね、いろいろキャラ整理をしていくと分かってきたりとかありますね。
今日は結構その自分のね体とどう対話するのかっていう話も意外とたくさん出てきたんですけど、
はい、
ちょっと妊婦さん、
はい、
ね、妊婦さんっていうのはお腹の中に、ある意味自分でもあるかもしれないけど、自分と違う、なんていうかな、存在が宿っている状態じゃないですか。でその胎児たちが結構、私たちが私って意識してる、その私が知っていることと全く違うことをメッセージで伝えてきたりとか、教えてくれたりとか、そういうことがあるっていうことをずっと今伝えてきてますよね。
そうですね、
でその胎児って実はそのいろんなこと知ってんだよっていうことをさっきね、
そうそうそうそうそうそう、
打ち合わせの時に言ってましたけれども、
なので妊婦さんも胎児と話してそんな難しくないんですよ、今腰様と話したように胎児もなんて考えてんだろうなとか思うのをやってるとだんだん分かってくるっていう。だから筆談とかはまたちょっとやり方あるんですけど、この子は何考えてんのかなっていう風に感じるだけでいいです。だから日本人とかって空気を読むって得意じゃないですか。なんかリリさん顔めっちゃ元気な顔作ってるけどめっちゃ疲れてるよねみたいな、背中の空気重みたいなのって分かるじゃないですか。
分かる分かる。
なので胎児もその時の空気ってあるんですよ。疲れてる空気とか、なんか今日元気そうな空気とかを醸してるとかいうのはお腹を挟んで中にいるんで分かるはずなんですよ。なのでなんとなくこう胎児の空気を感じてみると、あ、今日元気そうだなとか元気なさそうだなとか思うし、何言ってんのかなって思うとなんとなくパッてなこんなことが思い浮かんだりとかいうのがあるので、なんとなく胎児こんなこと言ってんじゃないかなって感じてもらえばいいんですけど、本当にね胎児ってすごいいろんなこと分かってんだなって、生まれる自分が生まれる瞬間とかを選んだり、お産、自分がここで生まれたいっていうのを選んで親を動かしたり、あとはなんか夫婦喧嘩してたらそれを止めるために逆子になったりとか、すんごいいろいろ仕掛けてくるんですよ。で生まれた後もなんか生まれたらその胎児、へその緒もつながってないからつながってないように思うんですけど、本当にね1歳ぐらいのか1歳か2歳ぐらいの赤ちゃんって別に喋れはしないんですけど感覚がめちゃくちゃ鋭いんですよね。なので頭では自我としては認識なくても感じてるんですよ。だから例えばこの人疲れてるなとか、この人心で泣いてるなっていうのが全部テレパシーじゃないけど感覚でなんとなく通じちゃうっていう。だからすごいこう抱っこしようとしてもすごいドキドキしてる人がちょっとでも触れるとウヤーってなって嫌がったりするじゃないですか。だからすごく感覚がめちゃめちゃ鋭いんですよね子供たちって。なんか大人って私たちさっき言った感覚感じる力がどんどん失われたわけじゃないんですけど、
衰えてね、
節約しちゃってるんですよ感じる力を。本当は意識向ければ感じれるんだけど、感覚を節約しちゃって感覚に慣れちゃってるんで感じることをおろそかにしてるんですけど、子供たちってすごく感じることを日常の中でめちゃめちゃ使ってます。新生児とかもそうだし 1,2 歳でもそうなんですけど、小学校の子供たちぐらいまでは感覚メインで結構生きてますよね。なのでその自分の感覚を開くために子供たちと付き合ったり、子供たちと遊んだり、子供を抱っこしたりとか、子供と関わることで自分の感覚を開いていくっていう体験ができると思うので、ぜひ子供とかほらうるさいとかめんどくさいとかなんか手間かかるとかなんかこう 邪魔してくるとかいろいろあると思うんですけど、
大人目線でね感じてしまうことがいろいろね、
効率悪いとかね。でも子供は効率とかじゃなくてその感覚、周りのことよりも自分の感覚に集中して生きてるんで、うんうん、今大人って感覚をどんどんこう使えなくなってる人が多いので、子供と関わることで自分の感覚を引き出してもらうっていうのを体験できるかなと思います。はい、
さっきね、そのよく大人はついつい子供に何か教えなきゃって思ってしまいがちなんだけど、
う
んうん、でも子供に教えてもらえと、
そうそうそう
ね、言われてましたけど、 なるほどと今思いましたよ。
だから胎教って、うん、昔はの胎教って胎児にあれこれ教えてあげよう、音楽を聞かせたり絵本読ませたり話しかけたり、こう胎児に教える胎教がメインだったんですけど、
はい、
これからの時代はね、胎児の方がよっぽど知ってるわっていうので、教えてもらう胎教にどんどん変わってきてて、子育てもこっちが子供に教えようじゃなくて、子供の感覚からいろいろ学ぼうとか、
すごい
子供を真似しようってすると、うん、今まで大人が足りなかった部分がね、うん、どんどんね豊かになってきてね、
うん、
なんか人生を楽しむ、仕事を楽しむとか、楽しむ楽しみ方みたいなのも結構いろいろね教えてくれるようになりますね。
まあ今回ねちょっとあの宿題も、
はい、
あの出していただきたいなということで、
はい
はい、先ほど、ね、打ち合わせていたんですけれども、はい
はい、ちょっと最初の想定からちょっとだいぶ流れて違う方へ着地しておりますが、
はい、
でも宿題は、うん、あの子供って実は感覚の世界の先生で、大人よりも相当面白い世界を見てたり聞いてたり味わってたりするので、ちょっと子供とつながって子供の世界を真似してみよう。多分子供が例えば葉っぱとかだと、大人だとパッて葉っぱ見たら、あ葉っぱだなっぽいって感じじゃないですか。でも子供って葉っぱって見た瞬間ジーって見るんですよね。だからそのジーっと見ると、今までこう省いてた感覚が、自分じーっと見ると葉脈があるとか虫食いがあるとか、この葉っぱ面白い形とかいろいろ見えてくるんですよね。だから子供の見てる見方を真似してみたり、
うん、
子供って階段めっちゃゆっくりとかと一段飛びとかであの飛んでたりするじゃないですか。そういうのとか真似してみたり、子供の喋り方を真似してみたりとか、子供とのやり方をちょっと真似て学ぶみたいな、
面白いですね、もう
ねやるといいと思います。で、あの全然自分の子供じゃなくてもいいです、うん、あの近所の子供でも、公園で遊んでる子供でもいいし、あの親戚の子でもいいし、誰どんな子供でもいいです。だから電車で乗ってた時、子供がなんかこうワシャワシャしてたら、それを真似してあの赤ちゃんの顔真似をしてみるとかねそんなんでもいいと思います。
うーん、
あとはあのもう一つの宿題、あの妊婦さんってこう実はその面白い世界とかを体験したりする、すごい感覚のエキスパートなんですよ妊婦さんも。妊娠するとやっぱ感覚バッて開くんで、すごい感覚が過敏になってんですよ、
うん、
でも感覚が過敏になってるからこそ、世界の悪いのとか苦しみとか辛いのとかも結構受けやすくなっちゃうんですよ、
うん、
だから電車でちょっと妊婦だからみたいな感じで冷たい目線をちょっと浴びたら、もうそれで分かっちゃうんですよね、口に出さなくても、
うん、
なのでこう妊婦さん見たら、あ荷物運んであげようとか、あったかい目で見てあげようとか、
うん、
こうあったかい視線を送ろうとか、
うん、
あの席を譲ってあげようとか、何でもいいんですけど、あったかい光線をこうビューンって妊婦に送るみたいなね。
は
あ、なんか別に言葉なくても感覚で結構伝わるんで、
うん、
なんかこうあったかい光線とか、まあ、行動が伴えばさらによしですけど、
妊婦さんを見たらここぞとばかりにあの自分なりのアクションを起こしてみようと。
アクションなんかそう、妊婦さんとか子供とかのために何かできることがないかなって考えてもらうといいと思います。
なるほど。
で実際にあのやってみてください。
素敵な宿題ですね。
はい、するとね多分ね世界が明るくなるんじゃないかなって。もう和事を寺子屋から、
うん、
なんか幸せ運動みたいな
こっそり幸せ運動、
こっそりあ妊婦に温かい目線を送ろう運動みたいなね で必ずそのあったかい目線とかを送ると胎児よく分かってるんで、
胎児もね
あったかい姿勢をね投げかけた瞬間に、ね、お腹でボコって蹴ってたりとかね、してて面白いんですよ。で母さんがこっちの目線に気づかない場合と蹴ってなんかあちあちって教えてくれたとかね、ちゃんとね分かってね教えてくれたりするんで、
いやでもなんかそういう話ってこう一種ちょっとサイキックみたいな気がするけど、うん、実際に私たちはそういうサイキック的な、うん、的な感性を普通に使って、うん、実は生きてきて生きているというかね、うん、っていうことをなんかもうそろそろ思い出してもいいのかもしれないですね。
そうですね。だから日本人って当たり前に空気読みすぎてて、うん、当たり前にそのサイキック能力を使いすぎてるんで、これがサイキックだと思ってないんですよね、
うん、
なんとなく後ろから冷たい目線がっていうのあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのって全然わかんないから、
うんうん、
当たり前に使ってますよねそういうのって。
そうかもしれないですね、うんうんうん、で意外とこういう感覚ってそんな全ての国の人たちが同じように持ってるわけでもないと、
うんうんうん、
大なり小なり違いがあるっていうふうにも聞いたことあるけどね、うんうん、まあまあ本当にちょっと話は尽きずちょっといろんなところに話は飛んだような気もするんですがさあ次回は、はい、
じゃあ次回は日本人の大きな問題でもある、
はい、
性とセックスの呪縛について、
はい、呪縛について
呪縛についてお話ししたいと思います。
はい、待ちきれない感じですけれどもね、はいはい、今日はありがとうございました、はい、1回目もりもりでお届けしました。それでは皆さん来月もお楽しみに。
お楽しみに。